ただいまの出席議員は20名で、定数数に達しております。ただいまから令和8年第2回鹿島市議会定例会を開会します。それではこれより本日の会議を開きます。まず会議録署名議員を定めます。鹿島市議会会議規則第88条の規定により、増井明弘君、内野隆仁君、横山康久君を指名します。次に監査委員から地方自治法第235条の2、第3項の規定により、令和8年1月分ないし、4月分の霊月水道検査の結果について報告がありましたので、その写しをお手元に配布しております。次に市長から、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和7年度鹿島市一般会計繰越免許費繰越計算書、令和7年度鹿島市一般会計自己繰越繰越計算書、地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和7年度鹿島市水道事業会計予算繰越計算書、令和7年度鹿島市下水道事業会計予算繰越計算書、並びに地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人鹿島市農業公社および公益財団法人鹿島市文化スポーツ振興事業団に係る事業計画書等の提出がありましたので、その写しをお手元に配布しております。次に、地方自治法第180条の規定による専決処分について報告が1件ありましたので、その写しをお手元に配布しております。次に、地方自治法第121条の規定による説明者について、その一覧をお手元に配布しております。次に、市長から議案が提出されましたので、報告をさせます。事務局長。
名によりご報告いたします。仮想第92号、令和8年5月29日鹿島市議会議長田口茂様、鹿島市長田口真一、議案の提出について、令和8年第2回鹿島市議会定例会に下記の議案を提出するため説明書を添えて別点の通り送付します。起議案第26号、令和8年度鹿島市一般会計補正予算括弧第1号ないし議案第32号、鹿島市印鑑条例の一部を改正する条例並びに報告第2号、専決処分について括弧令和7年度鹿島市一般会計補正予算括弧第9号ないし報告第4号、専決処分について括弧鹿島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第1、会期の決定についてを議題とします。お分かりします。今回の定例会の会期はお手元に配布の会期日程案の通り、本日5月29日から6月12日までの15日間とすることにご異議ありませんか。異議なしと認め、会期は5月29日から6月12日までの15日間と決定しました。日程第2、議案第26号ないし議案第32号および報告第2号ないし報告第4号を一括して議題とします。市長から 提出議案の説明を求めます。市長田口真一君。
はい、
市長。
本日ここに令和8年第2回鹿島市議会定例会の開会にあたりまして、2期目の市政を担う所信の一端を申し述べるとともに、当面の事業概要並びに提出しました議案などについてご説明を申し上げます。この度市長選挙では引き続き市政を担わせていただくこととなりました。虫も人も明るいところに集まるは私の心の中にある言葉です。明るさとは明るい性格のみならず、物事にも明るいことが非常に大切であるということが分かってまいりました。市政運営では物事の明るさという意味で、専門的な知識、正しい数字や事実の把握が必要であります。引き続き明るく心豊かに暮らせる町鹿島の実現に向けて誠心誠意取り組んでいく所存であります。さて、1期目は重点的に行財政改革に取り組みました。この4年間で持続可能な財政体質となり、初期の目的はおおむね達成し、収入面ではふるさと納税収入では令和4年と令和7年度を比較して 4.2 倍、ネーミングライツ収入では2184万円の増、また市債残高は令和4年度と令和7年度を比較して約29億円の減、基金残高は令和5年度と令和7年度を比較して約2倍の増と、歳入歳出ともに好転いたしました。このことは議員閣議や職員と取り組んだ成果であり、数字として現れたものと自負しております。2期目におきましても、すべての市民の皆様に共通する部分である出生、教育、医療、福祉に加えて介護、インフラについても重点的に施策の展開を図り、人口減少社会に向き合いながら、30年、さらには50年先を見据え、未来ある鹿島づくりに向けた取り組みを進めてまいります。今後はリソースが減る中、市政運営という大きな転換期を迎えます。このような状況下において、リソース革命と未来への投資の2つの視点が重要であると思っております。1点目のリソース革命は、これは私の造語でありますが、まさに人口減少社会への対応であります。具体的には AI の活用やインフラの統廃合、これらスマート&コンパクトシティの推進であり、市役所であれば市職員も減少する中で、スマート化への移行は必須事項であり、インフラであれば道路、学校などの公共施設の統廃合により、コンパクト化する必要が出てくるということです。2点目は未来への投資です。具体的には新スタジアムの建設に伴う周辺整備、仮称6号南部道路の推進、クリーンな電源拠点の確保を行うものです。なお、デフレからインフレの局面においては、投資すなわち記載の活用の時期をしっかりと見極める必要があると思っております。未来への投資については、記載の活用が不可欠であり、世代間負担の公平性が図られ、単年度ではなく、中長期的な視点が前提となります。このため、投資とのバランスを取りながら、健全財政を堅持しつつ、将来に負担を残さない、次世代への責任ある市政運営を行ってまいります。続きまして、ネクスト鹿島5本の柱について申し述べます。次世代も輝く雇用のある鹿島につきましては、最も重要なことの一つは働く場、雇用の場の確保であります。現在令和4年に策定をしました鹿島市洋上風力発電事業推進ビジョンに沿って、地元企業の新規参入を支援するセミナーの開催や、鹿島港および洋上風力関連企業ガイドの作成など、本ビジョンの実現に必要な施策に取り組んでいるところです。そして雇用の創出のためには、鹿島臨海工業地帯の既存産業機能を維持しつつ、クリーンエネルギー供給拠点への進化が重要と考えております。 市としましては、大規模な発電を担う洋上風力発電や、脱炭素化の新たな燃料である水素などのクリーンエネルギーの拠点を鹿島港を核に形成し、グリーン GX 産業の創出を目指します。今こそ確実な種をまくことが未来への責務であることから、基幹産業を中心とした既存産業の支援も含めて、活力ある鹿島の未来に向けて引き続き取り組んでまいります。次に、暮らしやすく生きがいのある町鹿島につきましては、人生100年時代といわれる中において、安全、安心で元気に健康で充実した生活が送れるよう、市民生活に直結する環境を整えることが求められています。特に医療の分野では、市民の皆様が住み慣れたこの鹿島で、将来にわたり安心して暮らすため、強固な地域医療体制の確保が不可欠です。これまで本市では医療機関との本市独自の医師確保支援事業も功を奏し、市内の医師数は着実に増えてまいりました。合わせて医師会や各医療機関と夜間、休日を含む救急医療や小児医療の維持、拡充に全力で取り組んでまいりました。今後もさらなる医療人材の確保に努めるとともに、4月からは無痛分娩費用助成事業を開始し、無痛分娩での出産を希望する妊婦に心身ともに母体への負担が軽減されるよう支援をしてまいります。そして福祉の分野では、さらなる高齢社会においても安心して相談できる地域包括支援センターの拡充を図ってまいります。次に、元気で賢い鹿島子育成については、近年 AI などの技術革新が驚異的なスピードで進む中、子どもたちにとってこれからの社会を生き抜く資質や能力も変化しつつあります。これらに対応するため、教育大綱の改正や学校規模適正化基準の策定や小中一貫教育の推進など、教育環境の充実に取り組んでまいりました。引き続き国語算数教育に係る事業改善プロジェクトの実施、ALT の活用による英語教育など、子どもたちの学力向上を図ってまいります。今後、学力向上に際して、教育予算の拡充や教育に係る保護者負担の軽減について、さまざまな検討を重ねていきたいと考えております。次に、行ってみたい、暮らしてみたい鹿島については、鹿島神宮に代表される歴史、伝統、鹿島アントラーズをはじめとしたスポーツ文化、また北浦、鹿島灘に囲まれた肥沃な大地と田園などの豊かな自然、食材など魅力ある地域資源を有しております。これらの地域資源を最大限に生かし、地域経済の活性化が求められております。特に鹿島神宮周辺の商業地区につきましては、チャレンジショップ事業補助を活用した事業者支援を行い、この4年間で多くの出店の実績があり、かつてのにぎわいを取り戻しつつあります。今後もこれまで取り組んできた事業を継続しながら、行ってみたい、暮らしてみたい鹿島につなげていきたいと考えております。また、鹿島サッカースタジアム周辺地区の整備は、去る2月に茨城県鹿島アントラーズとともに新スタジアムプロジェクトとして発表をされ、2033年開業を目指して動き出したところです。新スタジアム建設は、市にとって夢ある未来を形作る大きな可能性を秘めた大型プロジェクトであり、引き続き県や鹿島アントラーズと連携を図りながら推進をしてまいります。行財政改革につきましては、まずは財政の健全化が急務として、1期目に重点的に取り組んでまいりました。職員の意識改革と市民の皆様の健全化への取り組みに対する理解が進んできたものと思っております。財政健全化は維持しつつ、組織体制については、令和5年度に DX 行革推進室を設置し、電子申請の拡充や業務の自動化、AI 活用の導入が図られ、時間削減効果として数字 そして数字で表れ、働き方改革にもつながりました。今後も持続可能でリソース不足にも対応したスマートな行政運営を目指してまいります。また政策決定においてはロジックモデルを活用しており、随時評価と検証を行いながら運用してきております。ロジックモデルは論理の飛躍のチェックや事実及びエビデンスに基づく質の高い施策展開に有効であることから、さらなる活用を図ってまいります。以上、所信の一端を述べさせていただきましたが、これらの施策を展開し、明るく心豊かに暮らせる町鹿島を実現するためには、議員各位とともに市民の皆様のご理解とご協力が不可欠であります。今後におきましても、あらゆる機会を通じて忌憚のないご意見を賜り、本市の未来を切り開くため、共に歩んでいただきますよう心よりお願いを申し上げまして、これからの4年の市政運営に関する所信表明とさせていただきます。続きまして、鹿島市のまちづくりの実績のまちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げます。現在市では食料品や日用品に限らず、物価高騰の影響を受ける市民の皆様への経済支援といたしまして、国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民の皆様に対し1人当たり現金5000円、75歳以上の方に対しましては6000円を給付する食料品等物価高騰対策給付金給付事業を実施しております。4月下旬に対象となる世帯31,097世帯に通知を送付し、現時点での状況といたしましては、約19,000世帯の方へ給付をし、給付率は約 61% となっております。今後、7月までに全市民の皆様への給付を目指し、事務を進めてまいります。2026年 J1 100年構想リーグ、2026FIFA ワールドカップ日本代表日本代表選出鹿島アントラーズは、2月に開催した明治安田100年構想リーグにおいて、昨シーズンのリーグ優勝の勢いのままホームゲーム無敗で地域リーグラウンドを制覇いたしました。ホームアンダーウェイ方式で行われるプレーオフラウンドでは、明日30日西の西リーグを制したビッセル神戸と対戦をします。記念すべき特別な大会を制し、100年先へと続く新たな歴史の1ページとなる戦いに皆さんの熱い応援をお願いいたします。また来月開催をします FIFA ワールドカップ北中米大会に、鹿島アントラーズの守護神早川元希選手とディフェンダーのキム・ティヒョン選手が日本代表、韓国代表にそれぞれ選出をされました。世界の頂点を目指す舞台に立つことは、本市並びに市民の皆様にとりましてもこの上ない誇りであり、大きな喜びであります。 J リーグの輝かしい活躍と日々の鍛錬の結果が結びついたものであり、心からお祝いを申し上げるとともに、強豪が集う最高の舞台での活躍を市民一同期待をしております。鹿島サッカースタジアム周辺地区につきましては、スマート&コンパクトな街づくりのシンボル拠点として整備をしていくこととし、今年4月から都市整備部内にスタジアムエリア未来整備室を設置し、エリア開発の準備を本格始動させました。現在の取り組みといたしましては、本定例会において鹿島サッカースタジアム周辺地区整備基本計画にかかる補正予算を計上したところであり、茨城県ではすでに新鹿島スタジアム基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルを実施中であります。茨城県と足並みを揃えるとともに、スピード感を持って事業を進めてまいりたいと考えております。本市の一大イベントである鹿島市花火大会は、12年に一度の鹿島神宮式年大祭御船祭りが再興される年にあたることから、今年度はこれを記念し7月4日に開催をいたします。当日は鹿島市観光協会をはじめとした関係団体と連携をし、 大玉108連発や水中スターマリンなど多くの皆さんに楽しんでいただける花火大会としてまいります。令和7年度から準備を進めてまいりましたお試しチャレンジ事業が4月の26日に2店舗出店のもと新たにスタートをいたしました。本事業は創業を目指す方に対し初期投資の軽減や低家賃での利用などにより低リスクでお試し出店ができる環境を提供し事業の本格出店につなげていくものであります。事業の実施にあたりましては企業版ふるさと納税を活用し株式会社角一様からガレージ式を、株式会社フードトラックカンパニー様からキッチンカー2台をご寄付いただき、中町通りと住内通りの角地に新たなチャレンジの場、チャンス区画を整備いたしました。今後も都市計画において商業地域と位置づけているエリアへの商業機能の集積を図り、にぎわいを創出する取り組みを進めてまいります。三笠小学校の文部科学大臣表彰受賞、についてです。三笠小学校が4月23日国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて令和8年度子どもの読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰を受賞いたしました。この栄誉は長年にわたり登校後から朝の会までの時間を活用した読書タイムの実施や図書委員による読書活動の積極的な推進、さらには中央公民館との連携を通じた学習活動の充実といった取り組みが高く評価された結果であります。今回の受賞を契機として市内全体の学校における読書活動のさらなる充実と発展が図られることを期待しております。年々重要度を増している空き家対策について本市では株式会社鹿島アントラーズ FC 及び株式会社アルバリンクと先週5月23日に連携協定を締結いたしました。空き家の利活用に強みを持つアルバリンク社の専門的見地とアントラーズの地域への高い発信力を融合させ空き家再生及びその流通を加速させてまいります。また3社連携による啓発活動により家屋の適正管理を広く周知し本市の空き家発生及び増加の抑制を図ってまいります。以上、まちづくりの実績と当面の事業概要についてご説明を申し上げました。次に提出しました議案についてご説明を申し上げます。提出議案は予算関係議案が2件、条例関係議案が4件、人事関係議案が1件、報告関係議案が3件、合わせて10件であります。予算関係議案は令和8年度一般会計の補正予算であります。一般会計補正予算については、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億351万8000円を追加し、総額258億5751万8000円とするものです。歳入の主なものといたしましては、小学校費補助金などによる県支出金の増、ふるさと納税基金繰り入れによる繰り入れ金の増、給食費などによる収入の減、道路橋梁債などによる支債の増などを見込みました。歳出の主なものとしましては道路維持補修費の増、スタジアムエリア整備事業の改造、教育総務事務経費の増、学校事務経費の増などを計上いたしました。介護保険特別会計については地域支援事業費の補正であります。条例関係議案は4件で、すべて一部改正となりますが、鹿島市介護保険条例の一部を改正する条例などであります。人事関係議案は、鹿島市副市長の選任にあたり、議会の同意を求めるものです。報告議案3件は、専決処分の報告で、鹿島市 鹿島市税条例の一部を改正する条例などのほか、令和7年度鹿島市一般会計補正予算第9号についてはふるさと納税基金積立金1億30万円を追加いたしました。以上で説明は終わりますが、なお詳細につきましてはお手元の議案説明書によりご審議の上適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。以上です。
はい、市長。
すいません、2点読み違いがありましたので、国の物価高騰対応重点施策とするところを対策と間違って、発言をしました。また中央、図書館と発言すべきところを中央公民館と発言をしました。この2点について、訂正し、お詫び申し上げます。以上です。
これより議案第31号鹿島市副市長の選任について質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認め、質疑を終了いたします。お諮りします。ただいま議題となっております。議案第31号は、鹿島市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。これより議案第31号鹿島市副市長の選任について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認め討論を終結いたします。これより議案第31号鹿島市副市長の選任について採決します。お諮りします。議案第31号については原案の通り同意することにご異議ありませんか。異議なしと認め原案の通り同意することに決定いたしました。ここで副市長から発言の申し出がありますのでこれを許可します。副市長栗林博君。はい、副市長。
謹んでご挨拶を申し上げます。はじめに議員各位におかれましてはこの度の副市長選任議案にあたり格別のご理解とご厚配を賜りましたことに対し衷心より厚く御礼を申し上げます。引き続き副市長として今後4年間その重責を担わせていただくことになり改めて身の引き締まる思いでございます。さて現在地方自治体を取り巻く環境は人口減少や少子高齢化の進行、物価高騰や人手不足の深刻化に加え、本市においては基幹産業の構造改革なども相まって一層厳しさを増しており、本市の行財政運営は大きな転換期を迎えております。そのような中、先ほど田口市長より示された所信にございます。明るく心豊かに暮らせる町鹿島の実現、そして正確な事実と数字に基づく市政運営の重要性は私自身深く胸に刻み常に念頭に置いてまいりたいと存じます。1期目において築かれた行財政改革の成果を土台として2期目はリソース革命と未来への投資を着実に推し進めていく段階にあるものと認識しております。デジタル技術の活用による行政の効率化や公共施設、 インフラの最適化を進めるとともに、クリーンエネルギーの拠点形成や新スタジアムを核としたまちづくりなど重要施策の着実な推進に全力で取り組んでまいります。また出生、教育、医療、福祉、介護にインフラといったすべての市民に関わる市民生活の基盤を支える分野におきましても施策の質の向上に努めるとともに、 DX の推進や EBPM の徹底により持続可能な行政運営の確立を図ってまいります。もとより極めて微力ではございますが、田口市長の補佐役として市議会との信頼関係を一層深めながら、本市の将来に責任ある市政運営を着実に前に進めてまいる決意でございます。今後とも議員各位のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げますとともに、市民の皆様のご期待に応えるべく誠心誠意職務に精励することをお誓い申し上げ、就任にあたってのご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。次に議案第26号ないし議案第30号、議案第32号および報告第2号ないし報告第4号について質疑のある議員は6月3日午後5時までに、討論のある議員は6月11日午後5時までに議長宛に発言通告書の提出をお願いします。以上で本日の日程は全部終了しました。次回の本会議は6月2日午前10時から一般質問となります。本日はこれにて散会します。大変お疲れ様でした。